本日は皆様とこうして共に礼拝できることを心から感謝いたします。今日は平和聖日、聖霊降臨節第11主日でありますけれども、合わせて平和聖日を覚えてここに今共に礼拝を捧げしています。平和聖日とはという形で司法のこの左面に載ってありますけれども、少し読ませていただきます。本日8月1日は平和聖日を覚えて礼拝を捧げします。日本キリスト教団では1962年に毎年8月第1の主日と平和聖日と定めました。平和を祈る日としています。これは8月6日の広島への原爆投下により被爆した西中国教区の教師信徒たちが広島原爆投下の日を覚えて平和聖日として守るようにと教団に要請したとありますけれども、確かにこの8月私たちは毎年思い起こされるのが1945年の8月6日とそして9日にそれぞれ広島長崎に原子爆弾が投下されたと、本当にその被害を被った誠にこう唯一の国であると、被害者の国であるということを覚えて、私たちがどのように神様から罪を許されそして平和を作り出すものとして使わされているかということを本当に覚えつつ、平和がこう実現されていくことを祈り覚えていきたいと思います。国丸牧師がですね、よくこの平和聖日の日に一つ言っていることがあると思います。この平和ということに関して、私たちは原子爆弾の被害を受けた被害国でありますけれども、同時にその戦いをその始まりにあたって戦いを始めてしまった加害者でもあるんだ、そのことを国丸牧師はよく言うと思います。まさに私たちは神様に罪許されたものとして、しかし私たち自身はそのようにこう争い戦いに身を投じてしまいやすい、その罪に傾きやすい存在であります。このことを本当に心に留めて、そして私たちが争いではなくて、キリストが私たちの間にある敵意の壁を取り除いてくださったわけですから、雨宮兄弟がお祈りの中でもおっしゃっていましたように、平和を作り出す神の子、神の子供たちとして私たちは新たに立たせていただきたいと思います。そのためにも、平和を作り出すものとさせていただくためにも、今日のマタイによる福音書4章1節以下の御言葉というのは私たちに大きなメッセージを投げかけていると思います。共にこのマタイによる福音書4章を読み進めていきたいと思います。今私が説教を担当するときはですね、この聖書の新約聖書にあるマタイによる福音書というところを1章ずつ、あるいは1項目ずつ少しずつ読んでいます。前回マタイを共に読んだのは先々週の日曜日のことでありました。マタイによる福音書3章13節以下の言葉でしたけれども、そこでは私たちの救い主であられるイエス様がヨルダン川のほとりにいた洗礼者ヨハネのもとを訪ねた、そして洗礼者ヨハネから洗礼を受けたという出来事を共に見たと思います。イエス様は神様の子であられまして、そして救い主、つまりメシアと呼ばれる存在でもありました。洗礼者ヨハネもこの救い主メシアについては、私よりも優れた方であると言っていました。そしてヨハネ、洗礼者ヨハネというのは水で悔い改めの洗礼を授けますけれども、このお方メシアと呼ばれた救い主が来られた時には、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授ける、そのようにおっしゃって言われていた。そのような救い主メシアであるイエス様がヨハネのもとに来て、そしてご自身が洗礼を受けたいとおっしゃったというところです。イエス様はなんとご自身がメシアだということを、周りの人に、明かすことなくひっそりと訪れていらして、そしてヨハネの前に現れて、まずは、イエス様が本当だったら 聖霊と火で、あと新たな洗礼を授ける、そのような存在であられたんですけれども、しかしイエス様の方がまず洗礼を受けるものとして来てくださる。そしてこう添えます。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。私たち人間は洗礼を受けて、そして神様から罪を許していただく存在。まあ、そのことをイエス様ご自身がそのご自身の行いによって、この体験によって表してくださったわけです。その洗礼というのはイエス様ご自身のためというよりも、むしろまあ私たち人間のためにイエス様ご自身が洗礼をお受けになった。そしてイエス様が洗礼を受けられた時、天が開けたと。そして神の霊である聖霊がイエス様の上に鳩のように降りてきたというんです。そして神様からの声を聞きます。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。ここでの私の心にかなうというのは私の喜びであるという意味だそうです。ですからイエス様に対して、私の愛する子、私の喜びであると、そのようにイエス様は洗礼を受けられた時に天から聞いたわけであります。そのようにイエス様が、私たち人間が受けるべき洗礼をお受けになることで、私たち人間もこのように洗礼を受けることによってですね、神様に新しく生かしていただくものとされて、そしてイエス様が受け取った、この愛の言葉、これは私の愛する子、私の喜び、その言葉を私たちも、洗礼を受けた私たちも神様から受け取ることができる、その救いの道をイエス様が切り開いてくださったわけです。さて、その洗礼の出来事がありました。その洗礼を受けられたイエス様は、今度はこの洗礼の際に鳩のように下ってきた聖霊について言われてましたけども、その聖霊の導きによって荒野へと向かわれます。しかもその目的とは、悪魔から誘惑を受けるためと、はっきりと書かれて、その目的が書かれていました。40日間にわたって、昼も夜も断食をしながら、つまり物も食べず飲まず、そして荒野で、過ごされたと、そのような日々であったと言われています。そして、空腹を覚えられたと、そのように書いてあります。イエス様は神様であられます。神の子であられましたけれども、しかし人間を超越した存在としてではなくて、むしろ私たち人間と同じ生身の体を持って、そして物を食べなければ、飲まなければ、この空腹だけじゃなくて喉も渇かれたと思います。空腹、お腹が空き、そして喉も渇く。そのような私たちの人間のこの体が持っている弱さですとか、私たちが持っているできないこと、制約といったものも、すべてイエス様は背負って、人として歩んでくださったわけです。そしてここから三つの誘惑を悪魔からお受けになるのでありました。一つ目は、三節の、神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ、というものです。石がパンになる。というのは、人の力では絶対にできないことです。そして二つ目は、六節の、神の子なら、飛び降りたらどうだ。これはちょっとこれだけ聞くとびっくりしてしまいますが、この二つ目というのはどういうことかというと、これは、悪魔がイエス様のことを神殿の屋根の頂上までですね、連れて行って、そしてそこから飛び降りたらどうだと。そのようにそそのかすということです。これは、聖書にの詩編というところの91編というところに、足が石に当たらないように守ると、神様は私たちを足が石に当たらないように守ってくださると、聖書に書かれている、約束されているというんですね。悪魔がその聖書の言葉を用いて使ってイエス様をそそのかしてくるわけです。で、そして最後に3つ目は9節ですけども、悪魔がイエス様にこう言います。もしひれ伏して私、つまり悪魔を拝むなら、これをみんなに与えようと、これをみんなあなたに与えようと。そのように言って、全世界をこう見渡す限りのいろんな国々、栄えている国々をイエス様に見せて、もし悪魔、私を礼拝するなら、これを全部あげるよと言うんです。悪魔という存在は、私たちを、人間を 神様の思いに逆らうようにと絶えず誘惑して、そそのかしてきます。今日のマタイによる福音書4章の出来事は、荒野の誘惑と、まあ、荒野に行かれましたよね。で、そこで悪魔から誘惑を受けたので、荒野の誘惑としてよく知られている出来事です。まあ、ですけれども、この誘惑というのはどういうことなんでしょうか。少し深く見てみると、いろいろと明らかになってくることがあります。天の父なる神様がイエス様のことを荒野に向かわせたと、まあ、聖霊によって導かれてというのは、天におられる父なる神様が子なる御子なるイエス様を、まあ、荒野にこう聖霊によって導いてですね、向かわせたわけです。その意図ということが少しずつ明らかになってきます。誘惑という言葉、まあ、これはもともと聖書はギリシャ語で書かれていました。それが翻訳されて私たち日本語の聖書として来ているわけですけれども、まあ、ギリシャ語ではフェイラゾというそうです。それは誘惑っていう言葉なんですね。で、この言葉は試すという意味があるそうです。まあ、誘惑つまりそれは試すことだということらしいんですね。まあ、私たちが礼拝の中で、毎回捧げている同じ祈りがあります。それは主の祈りというものですけれども、主つまりイエス様が私たちにこのように祈りなさいと言って祈りの言葉を与えてくださいました。その中で私たちはこう祈ります。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと私たちは祈るわけです。つまりイエス様がこの荒野でお受けになった誘惑というのは試みつまり試練であった。またイエス様が天の父なる神様の前に試されたという出来事でもあったと思います。イエス様が荒野で過ごされた40日間とても長く感じますけれども、この40日間というのは、まあ、一つの意味、大きな意味があると言われています。それはイエス様が誕生され、そしてこの世に来てくださったその1000年以上前のに遡る出来事ですけれども、まあ、旧約聖書の時代、まあ、今日私たちが読んだマタイによる福音書は新約聖書ですけども、そこから1000年以上昔になって遡っていくときにイスラエルの民がいました。そしてそのイスラエルの民というのは荒野でなんと40年間過ごしたということが聖書に言われています。40年も荒野でイスラエルという、まあ、イスラエルの人々が過ごさなきゃいけなかった。そしてそれに対応するかのように今日イエス様が40日間荒野で過ごされたというんです。今日の聖書箇所で、マタイによる福音書の箇所で悪魔がイエス様に最初に投げかけた言葉があります。まあ、試みの誘惑の言葉ですが、イエス様が40日間もこの断食をされていたので空腹を覚えられた。そしてその空腹を覚えられている中で悪魔がまあ誘惑するわけですね。いや、お腹が空いてるだろうと、まあ、お腹が空いてるだろうとは書かれてないですけど、お腹が空いてるんじゃないかということで、石がパンになるように命じたらどうだ、まあ、そしたらつまりその目の前の石が食べられるっていうんですね。まあ、しかしこれに対してイエス様は申命記8章の言葉によって応じられたのでありました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。そのようにイエス様はお答えになって、応じられ、悪魔の言う通りにはしなかったという。さて今日の新約聖書の箇所に合わせて先ほどお伝えしてた1000年以上前に40年間荒野で過ごしたと言われているイスラエルの民について、それについても今日は申命記の8章というところから共に聖書を読みました。申命記の8章の1節から10節までですけれども、特に2節と3節にこうあります。少しお読みします。申命記の8章の2節から3節にはこうありました。あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのない マナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。ここで明確にされてますけれども、明らかにされてますが、荒野の40年間として過ごした、神の民イスラエルが過ごさなければいけなかったんですけれども、それはイスラエルを試すためであった。そして彼らに主なる神様が恵み深いお方であることを知らせるためであったとあります。彼らは当然荒野では食料に行き着くことができません。食べ物も飲み水もあらゆる糧を自力で得ることができませんでした。しかし主なる神様はその彼らの上にマナという天のパンを降らせ、そして岩から水を吹き出させ、彼らのお腹が満ちるように、また喉の渇きを潤すことができるようにとしてくださっていたわけです。主の口から出るすべての言葉というのは、言葉とありますから、それは聖書に書き記されている、彼らにとっては旧約聖書しかありませんですから、それは掟だったり立法といった言葉なんだろうかと思います。しかしそういった言葉には限定されず、いやむしろその書かれた言葉でも、あるいは昔は本がありませんでしたから、口伝で語り伝えるということもあったそうです。ですからそのように伝えられた聖書全体の内容が示している、つまり聖書全体が物語っている救いの出来事の一つ一つによって彼らは助けられ今に至っているんだと、そのことが言えるわけです。ですから聖書の内容全部ですね、それが彼らを生かしている。本来は神の民であったイスラエルという存在は、神様が約束の地、それはカナンという具体的な名前がありましたけれども、カナンの地に導いてあげようと、そのように約束されていたわけです。そこに行けば、今日の8章のところにもあったように良い土地であって、そこにはもう家畜もたくさんいるし、そして鉱物、いろいろ鉄も取れるし、川も流れるし、とても実り豊かなとこだった。しかしそこに行き着く前になんと40年間も荒野で過ごさなきゃいけなかった。それは、旧約聖書の歴史を見てみると彼らが、過ちを犯してしまった。つまり、彼らは神様を信頼しきれず、むしろ心を固くなりにして、そして神様を疑ってしまった。神様の力を疑ってしまった。そしてむしろ偶像の鋳造を作ってですね、それを自分たちの都合のいい神様として拝んでしまった。そういった背きの歩みが数々語られていたわけです。ですからそれゆえに彼らへの裁きとして、40年間は入れませんということを言われてしまったわけです。しかもこの40年間の荒野での旅、それはすごい長いものですね。その中で彼らのなんと指導者であったモーセさえも生き絶えてしまって、モーセも実はカナンの地には入れなかったうちの一人であったわけです。モーセというと有名なイスラエルの指導者であって、彼らをエジプトから導き出した、そして神様の力に頼ることによって様々な救いの技もなしたように思うわけですけれども、しかし最終的には約束の地に入れなかった一人でありました。しかしここになって申命記の8章では、この40年間ということに、その否定的な裁きということだけではなくて、むしろ積極的な意味が、良い意味があったんだということが伝えられるわけです。それは彼らが神様に立ち返って、彼らの罪の歩みから立ち返って、神様を礼拝して、神様に信頼して求めるならば、そうしましたら神様は確かに彼らを、の必要を満たし、そして良い土地に導いてくださる。つまり約束されていたカナンへと入ることができるということです。そしてこの彼らにとってカナンの地に入るということは、それはこれまで長らく放流の荒野を旅しなければいけなかった。さまよわなければならなかった中で、やっと安住できる安息の土地が与えられるということです。これは彼らにとってまさしく神様からの救いそのものであったようなものでありました。その良い土地であるカナンの地で、 あなたは食べて満足し、良い土地を与えてくださったことを思って、あなたの神主を讃えなさいと、まあ、そのような恵みを受けたときにあなたは神様を心から礼拝するようになると、そのように導いてくださったわけでした。まあ、今日はこの申命記の続きの箇所、8章11節以下は読みませんでしたけれども、そこも少し読んでみると、さらに神様の御心がはっきりと、ご意志がはっきりとわかります。11節以下ではこうあります。11節以下では、主を忘れることがないように注意しなさいということが言われています。特に17節にこうあります。あなたは自分の力と手の働きで、この富を築いたなどと考えてはならない。むしろあなたの神、主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えたのは主であり、主が先祖に使われた約束は果たして今日のようにしてくださったのであると言われています。そのような契約の民と言われた神様の民、イスラエルの人々がアラノで40年間経験したこと、そのことは今日読まれたマタイによる福音書4章1節以下のイエス様の出来事に直結しています。イエス様が40日アラノで過ごされたこと、その試練に、まさしくそれが答えとなっているようなものなのであります。悪魔はイエス様を試すような問いかけを3回行いました。そのうちの2回は、神の子だったらこうしたらどうだとイエス様に言ったわけですね。確かに、もしイエス様が神の子であられるならば、悪魔の言葉通りに従って自分の神の子の力を使えば、神の力を使えば、そして奇跡を行えば、それはイエス様が神の子であられるということを証明できるし、もしかしたらそれを人々がそれを見て、神様をすぐに、この方こそ救い主かもしれないと、そのように思わせることができたかもしれない。しかし、ここには悪魔の罠があったわけです。なぜならば、そのようにすれば、イエス様ご自身は、その自分の身を助けることになります。そして、こういった空腹であったり、そういった苦しみから解放され逃れることができたかもしれませんが、しかしそれでは、罪の力の中で、罪の暗闇の中で、その力に逆らえず、苦しんでいる、私たち人間といった存在を救うことができなくなってしまうのです。確かに今日の箇所では、イエス様だからこそ、こうした悪魔の誘惑に打ち勝てた、そのように言える節もあるかもしれません。しかしむしろイエス様は私たちと同じ体、肉体を持った一人の人として人間と同じ苦しみや葛藤を負いながら私たちには悪魔に頼るのではなくて神様に頼りなさい。そして神様に心を向けるようにしなさいと私たち一人一人を諭しておられるのではないでしょうか。天の父なる神様、そして主なる神様ですね、私たちを作り命を与えてくださった神様にこそ祈り、そして神様を礼拝する中で神様が共にいてくださることによって私たちは初めてこのような悪魔の誘惑に勝つことが、それをしのぐことができると教えてくださっているんです。今日の悪魔の最大の誘惑というのは、それはむしろ、いや、あなた自分の力でできませんかという問いです。いや、私自分の力だけでできるだろう。そのように思ってしまうこと自体が悪魔の巧妙な誘惑であり、そして試みであったわけです。最後に3回目の誘惑、悪魔はひれ伏して私を拝むならこれをみんなに与えようとイエス様に持ちかけるわけです。これはとてもおかしな試みです。誘惑です。これまでは神の子ならと続けてきたのに、ここだけ神の子ならこうしたらどうだという言葉は一切出てきません。いや、むしろ神の子であられたら、悪魔に頼らなくても、言ってみれば地上の天上のすべての世界を支配する力を持ちだ、そのはずであります。しかし神の子ならとは言わず、あえてイエス様を一人の人の人間のようにして悪魔は迫ってきたわけです。私たち人間が日々感じている様々な誘惑、それをもうこの一つの問いに込めて、イエス様にぶつけてきたようなものです。 私たちは豊かでありたい、あるいはいろんな人から褒められたい、あるいは自分は自由にするようなそういう権力や力を持ちたい、まあ、そういった試みが絶えずあります。まあ、その試みが私たち人間、そのような欲望が私たち人間を狂わせ、そして時として私たちの心をおごり高ぶらせて、周りの人を見れなくなってしまう。ついには自らを 神様のように考えてしまい、その果てには人々の命を、周りの人の命を軽んじてしまう。そして殺してしまったり損なってしまう。まあ、まさにこの聖書の中にも、また福音書にもヘロデ王という人物が出てきますけれども、彼は自分の権力のために、たくさんの幼子の命を絶ってしまった、まあ、そのような人でしたけれども、まあ、まさにそのヘロデのように平和とは、正反対の存在になってしまう、まあ、そのような人間の弱さがあるわけです。まあ、そのような平和と逆行してしまう私たちに対して、まあ、イエス様は再びこのように問い、新たな道を示してくださるわけです。私たちの自己中心的な罪の姿に対して、イエス様は神の子であられながらも人として、そして私たち人間が持つ弱さを一緒に抱えてくださって、そしてあるべき、私たちの本来あるべきの姿、神様に愛され、祝福されている民としての、神の子供たちとしての姿を表してくださるわけです。そのためには、イエス様のこの問いかけが、この示された答えがあるわけです。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。まあ、これらの三つの誘惑を見てきましたけれども、まあ、それぞれ見てみれば、すべてがこの答えにつながってきます。まあ、パンだけではなく、神の口から出る一つ一つの言葉、それは礼拝の中で私たちが触れる、この聖書の御言葉です。神様の御言葉そのものです。そして二つ目のこの試みの中では、神殿の屋根に立って悪魔はイエス様を、神様を試すようにとそそのかすわけですけれども、でもイエス様はあなたの神である主を試してはならない、いやむしろ神様は礼拝されるべきお方だ、まあ、神殿でやるべきことは神様を試すことではなくて神様を賛美し礼拝することだ、そして最後に悪魔を礼拝しなさいという、本当にこれは直球の誘惑でありますけれども、これに対してあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。そこに全ての答えがあることを、また私たちの望みがあることを伝えてくださったわけです。私たちは神様を礼拝するとき、自分自身を謙虚にしなければなりません。なぜならば私たちは自分の力で、自らを助けることができないということを知っているからです。むしろ神様に私たちを憐れんでください、そして助けてくださいと祈り求めるものであります。しかしその中で私たちはこの礼拝に共に集うときに、私たちのよりも前にイエス様が同じ苦しみを経て、そして私たちを救うために十字架を背負って歩まれて、私たちの前を歩んでくださることを思います。実はこの十節、するとイエスは言われた、退けサタンという言葉ですけれども、これは実は悪魔だけではなくて、イエス様の弟子のうちの一人にも言われていました。それはペトロです。イエス様がこれから十字架にかかられて死にに行かれる。その時にペトロは、それはなりませんと。エルサレムに行くとあなたは殺されてしまいますと言わんばかりにイエス様を遮るわけですけれども、しかしイエス様はそのペトロに、退けサタン、言われます。この退けという言葉は実は私の背後へ行きなさいという意味もあるそうです。ですからペトロには退けサタンと言われましたけれども、私の背後に来なさい、私の前にこうしゃしゃり出てはいけない、むしろ私の背後に来なさい、ついてきなさい、十字架へと向かわれて、そしてへりくだって行かれるイエス様の御後、私たちも一緒に神様を礼拝する中で従ってついていきたいと思います。その先にこそ神様の誠の命があり、そして私たちと共に過ごしてくださる神様の恵みがあるわけです。では共に祈りをお捧げしたいと思います。天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。今日は私たち、イエス様が悪魔から試練を受けられた、試みを受けられたことを共に見ました。 イエス様は神様であられながら身を低くされて私たちと同じ存在となり、体を私たちの肉体の体をとって人間として歩んでくださいました。神様であられながらも空腹を覚えられて、そして荒野での40日間を過ごされたということです。その一つ一つが私たちに、あなたも神様に頼りなさいと、自分の力ではなくて神様に信頼し神様に救いを求めなさいと私たちを招くためであったことを改めて示されました。どうぞ今このコロナ禍にあって私たちは多くの困難を覚えますけれども、その一つ一つがあなたと共にあって、また私たちの苦しみを共に追ってくださるイエス様と共にあって、新たに信仰の歩みを一歩踏み出せるものであることを改めて私たちの心に深く刻んでください。また今日は聖平和手術を覚えて礼拝を捧げしています。このコロナ禍においても明らかになってきていますけれども、私たちはつい争いを好み、また自分の正しさを主張してしまうものであります。またその中で、そのような中で私たちは国と国との間で争いが起こってしまい、また時にはあなたが授けてくださった大切な命を軽んじてしまうことがあります。しかしその一つ一つイエス様が背負ってくださり、十字架で命を捧げられたことにより、私たちにはあなたからの許しと、そして平和の使者としての役割が備えられています。どうぞ私たちそれぞれが謙虚にあなたに従うときに、私たちを平和を形作る一人として用いてくださいますように、私たち自分の力ではできませんけれども、本当にこの世界にあって、社会にあって苦しんでおられる一人一人と共に私たちが寄り添い、神様の救いを共に分かち合うものとさせてください。この願いと感謝を尊きイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。